インターネットの方々おはようございます、こんにちは、こんばんは。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会以外の働きのために捧げています。今その12月4日から10日までの8万7000円のために感謝の祈りをしたいと思います。共に心を合わせてお祈りしたいと思います。どうぞ皆さん心を合わせてください。天の様、あなたがアンテオク教会に豊かな霊的な祝福を与え、さらに経済的な祝福を与えてくださっていることを感謝します。その感謝の印として献金を捧げます。またあなたが私たちに全てに必要なものを与えてくださっていることをありがとうございます。生きる日を、また全ての賜物の能力、また私たち自身でさえあなたのものであることをありがとうございます。またすべてがあなたのものであることを私たちが表すために、あなたからいただいたお金をあなたに献金いたします。どうぞこれらを清めて用いてください。あなたの豊かな恵みと祝福を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうもおはようございます。12月24日に心ゴスペルがありますので、その映像を見ていただきたいと、こういうふうに思います。いろんな方々を連れていらっしゃってください。万を超えるコンサートになるということを主が語っているんですけども、なんか記録ビデオができるかもしれませんね。どういうふうな過程を通って万に行ったかっていうことですね。で、私は神様が、ね、時が来た時にそれを成してくださることを信じております。またそういう形で技術的にもいろいろ変化がありますね。賛美陣も上手くなっていますし、CM やなんかもね、非常に上手くなってきていますし、それとともにですね、この賛美の働きはリバイバルの土台として主は用いるということをおっしゃっているので、特別な賛美を通しての働きと技が現れるとともにね、各賛美陣におけるリバイバル、臨在とか、その神の働きが一気にこう、大きくなっていくということをね、感じます。どういうふうになっていくかということを期待しつつね、見といていただきたいというふうに思います。また救いとか、あるいは神様に心を向けるということも多くなってくると思うので、で特別な祝福が3つね、見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで白馬のキャンプがありますので、それを
い焚き木の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが焚き木に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。
どんな勝ち目のない戦いも動かせない今さえも、いくつもの奇跡を残して、
はい、どうも。ありがとうございます。神の働きを見ているときに、一つ感じることがあるんですね。それはね、最高を持ってくるっていうことですよね。白馬のキャンプ場っていうのはですね、私は日本で考える限り最高のキャンプ場であると。こういうふうに思います。もう実際上ね、景色とか環境とか食事とかそういうことを含めてのことを言っている。それとともにですね、白馬のキャンプ場ってのは狙ったわけではないんですが、黙示録に白馬はポイントとして出てくるんですね。たまたまそれが当たってるんですが、これはたまたまではないと思いますね。御心があって神様を導いて、この週末のリバイバルと週末の働きの大きなポイントとなっているということを感じるんですね。それで私はクリスチャン生活を行いながら不思議に思うことがあるんですね。それは何かというと、クリスチャンになる前、短歌とか文学とか、あるいは歌を歌って歩いてたとか、いろんなことをしてたんですね。全部益になってるんです。で、神の働きに皆さんがね、加わるときに、すべてが益になるっていうことをね、眼前で見ますよね。感動しますよね。具体的にね。そしてね、あそこでカリスマの訓練とか、あるいは映像の訓練とかいろいろされてますけど、それらがですね、やがて大きく益になってくるのを皆さんは見ることになると思います。それとともにですね、キャンプの特徴は、神様の語りかけと祝福があるってことですよね。で、そこで、いろんな変化を受けます。だからキャンプに行かないときに、行かないからといって裁かれるわけではないんですが、そのままなんですが、特別な霊の祝福がある。それが私たちの人生を大きく変えるということをね、覚えておいてください。まあ、前にも言いましたけども、例えばキャンパスクルセドのキャンプに行った帰りに、荒井先生と一緒になっちゃって、で、なり方がおかしかったので、私が思ったんですね。これはなんか荒井先生と私の間になんかあるぞって、覚えておこうと、特別な感じがしましたね。まさにその後ね、私、副牧師になって、そして OSCC のスタッフになってね、特別な、スネロゴミもそうですけど、係になりましたよね。で、その時、キャンプが開催した。そして、韓国に断食に行ったんですね。示されて。で、帰る時に、その場所を出ようとしたら、雷と雨がバーッと来たわけですよね。で、その雷の鳴り方と雨の振り方が、ね、おかしい。これは何か私に語っているような、そういうような感じがしましたね。で、その時思ったんですね。あ、一生このことを覚えておこう。何だろうと。で、そこからですね、主の十架の回線が始まったんですよね。ですから、キャンプにおいてね、より明確に神様を示してくださいます。ですから、霊的なね、霊的な遊園地みたいなものですね。具体的にね、特別な祝福があるんですね。ですから、どうぞ皆さんね、それを逃さないようにいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、フェスティバルの映像があるので、それを見ていただきたいと。
白馬クリスチャンフィルムフェスティバルは毎年2月に白馬で開催。 CM 部門、ドキュメンタリー部門、ドラマ部門、ミュージックビデオ部門、各部門で最優秀作品を選出。そして全作品の中から最優秀総合グランプリホワイトホースを選出。今回はどんな作品がエントリーされてくるのでしょうか。それではここで歴代のグランプリホワイトホースの作品を振り返ってみましょう。2011年第1回グランプリ作品、聖女から流れ出る水ミッション紹介 VTR、 制作者聖女から流れ出る水ミッション。2012年第2回グランプリ作品、君を見ている、制作者ミキヨーコ。2013年第3回グランプリ作品、手紙、制作者ミキヨーコ。2014年第4回グランプリ作品、東京アンテオティ協会 PV トゥルーラブ、制作者東京アンテオティ協会エイズオープン。2015年第5回グランプリ作品、北陸浦上キリシタン市、制作者チーム藤井。2016年第6回グランプリ作品、少年ルドビコと26の十字架、制作者 PLCCC 映画ミッション。2017年第7回グランプリ作品、カンボジア孤児院の歴史、制作者石爪の石孤児院。2018年第8回グランプリ作品、京都キリシタン市元老大殉教、制作者チーム F。 今回はどんな作品がグランプリに輝くのでしょうか。応募要項は白馬クリスチャンフィルムフェスティバルで検索してください。応募締め切りは2019年1月31日木曜日23時59分59秒。たくさんのご応募お待ちしております。
はい、映像祭がありますので、重荷を持たれた方はどんどん応募してください。昔ですね、私の学生頃にね、友よを歌おうっていう歌集ができたんですね。新しい歌がたくさん出て、あ、これはすごいなと思って出たんですが、2週目、3週目とどんどん曲がなくなっちゃってですね、結局2週目かなんかで3週目まで行ったかな。消えちゃったんですね。素晴らしかったのに残念だったんですけどね。ところがね、風の響きとか映像祭とかどんどん増えてるんですよね。どうしてかって言いますとね、私はね、そこに主の手があるっていうことを感じます。で、主の手があるときに何が起こるかっていうと、精霊の技ですよね。ですから、いろんな作品ができることによって精霊の素晴らしい働きが見えてきてるのと、それから質がね、どんどん上がってくると。どうして上がってくるのかというとですね、我々は愚かであったとしても、能力がなかったとしてもね、神様があるんですよね。そうしますとね、神様が働いてくる。そしてね、神様のアイデアをね、表してくださるから、素晴らしい作品がね、いろいろ出てきます。で、今素晴らしい作品が今まで出てきますが、これからね、さらにそういう作品が出てくると思いますし、またそれを通して多くの方々ね、感動し、またね、神様を信じるというような、そういうようなことが出てくると思うのでね、どうぞ皆さんね、思いのある方はどんどん信仰の踏み出しを出してね、全然できなくてもいいですからね、主が助ければできるのもできないのも手助けするのは関係、変わりがないので、栄光が現れますのでね、期待しつつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。イスラエルの建国のビデオかな、それがありますので、それを見ていて、
旧絶信仰によってくらい約束された地に渡国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するジャックを雇うことに不満生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたのからです。その都を設計して建設されたのは神です。事実彼らはさらに優れたこと、すなわち天のことに憧れていたのです。ふるさとって言ってますよね。永遠のふるさと、天のふるさとですね。彼らのふるさと、そして固い基礎の上に立ったエルサレムってここだってこと。そしてね、重要なことは何が重要なのかというと、我々は天の上に立つのです。つまり我々はここにいいですか。まだ天のエルサレムは下ってこないから、このエルサレムではなくてね、天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に住まれ、永遠の価値の生活に入っていくということになるんですね。エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのはね、分かっていたのでしょうね。あそこの場所は特別な場所だと。明らかにね、神殿の場所でしょ。神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえってのは永遠の主が手を置く、あそこ永遠の主の特別な場所なんです。
ありがとうございます。教会の歩みの中でですね、私は良かったなと思ったことはですね、イスラエルに行く恵みが開かれたっていうことですね。これは大きな恵みです。まあ、イスラエルは神様が作られた国で、イスラエルを通してね、神様の働きを進め、やがて天のエルサレムに結びついていくわけですけども、このイスラエルに行くっていうのは特別な祝福と恵みがあると。特に永遠に関わることからもね、神様はいろいろ教えてくださるっていうことですよね。それで私はですね、こう思ってるんですね。何と思ってるのかっていうとね、神様は、皆さんに最善を与えようとしてるから、皆さんがイスラエルに行くことを望んでおられる。だから、熱心に求めてください。お金がなくても暇がなくてもね、さらきに行っちゃダメですよ。神様はね、必ず答えてくださいますね。そしてね、そこでいろんな特別な祝福の、ね、体験をね、受けるっていうことをね、思います。まあ、いろんな方々ね、そこで変化を受け、祝福を受けてきましたけども、さらに大きな祝福を受けるためにね、熱心に求めていってください。それでイスラエルに行っている時に、一つ、まあ、我々はロシア系ユダヤ人の伝道ということを言われているんですね。ロシア系ユダヤ人の関わりを与えて、その働きを進めると。ですから宣教のポイントもあって、 もちろんそれは、単にロシア経済大臣だけではなくて全世界伝道のポイントでもあるというふうに考えています。今そのビデオがありますのでそれを見ていただきたい。
神様から大きな約束をもらった私たちの教会は、当時は国分寺の小さな教会でした。現在は教会も大きくなり、海外への宣教も始まりましたが、30年前はパスポートを持っている人は一人しかおらず、英語を話せる人もいない、海外へのつてもない、そんな状況でどのようにして関わりが開かれるのか、誰にも分かりませんでした。明確な関わりが開かれないまま、30年の月日が過ぎました。教会では、ヨーロッパへと海外宣教チームが使わされました。このチームは、チェコ、ポーランド、ベルギーを回り、各教会で聖会を行いました。その日、チームはチェコでの予定を終え、クラコフの空港へと向かっていました。すると、同行していたチェコで宣教師をしているサリーさんが突然言ったのです。
そういえばマレックにレオン牧師というロシア系ユダヤ人の方から連絡が来ている。死の十字架クリスチャンセンターと関わりを開きたい。
皆がパソコンへ飛びつきました。その様子にサリーさんはとても驚いたと言います。なぜなら彼女はこの時その予言のことを全く知らなかったのです。
サリーさん、それってすごいことなんですけどって私言ったんですね。え、どうしてって。あなたね、もうロシア系ユダヤ人との関わりを開くってもう何十年も前に語られて、それってすごいことなのって。もうその時にパウロ・アキモト牧師とまたね他の方々もいらして、ってすっごい驚いたんですよ。
その場にいた皆が主を褒めたたえました。レオン牧師という方は日本での伝道が開かれることを祈っていたのです。すぐにレオン牧師と連絡を取り、来年のイスラエルチーム派遣の際、食事会、レオン牧師の教会での奉仕、こちらの礼拝でのメッセージをしていただくことが決まったのです。しかし順調に進んでいた矢先、
親愛なるパウロ・アキモト牧師へ、私のミニストリー仲間や長老たちと相談した結果、私たちのスケジュールと集会に関していくつか変更が発生しましたのでお知らせいたします。大変申し訳ないのですが、皆さんの11月1日の私たちの教会での奉仕と私の11月2日の皆さんのホテル訪問をキャンセルさせていただかなくてはいけなくなりました。しかし10月31日金曜日の皆さんとのランチはお互いを理解し合うためにぜひお会いしたいと思います。ただその際、一切の写真撮影はご遠慮願います。このようになってしまったことを大変深くお詫び申し上げます。敬具レオン・マジン。
もうすっごいショックでしたね。嘘、どうしてこういうことが あったので、でも、ね、あの全てのことを生きとしてくださるので、もう徹底感謝しました、本当に。
1時間半の食事会はレオン牧師の教会で持たれました。レオン牧師は自身の教会の信念を熱く語ってくださいました。そして最後にレオン牧師は主の十字架の信念は何かと尋ねてこられました。パウロ秋元牧師は神様に祈り聞き従うことが一番重要なことですと答えたのです。するとここから事態は急変していくのです。
その時にパウロ牧師が、私たちの教会は神様に聞き従うこれのみですと、そしたらですね、その瞬間レオン牧師が、頭をですね右に左に、強く振られたんですね。冷や汗がドッとこう出る、ヒヤッとした瞬間でした。レオン牧師はこうおっしゃいました。全くその通りです、全くその通りですと、おっしゃってくださいました。
大逆転が起きたのです。
この教会に来ることも最初で最後なんだろうなって悲しい、思いがしました。レオン牧師が、こう頭をこう抱えてですね一人でおられました。大丈夫ですかと声をかけました。レオン牧師が、彼は本当に神の器だった、とですね、こうため息をつかれたんです。これはまだ脈があるんじゃないかと思って、もう気がついたら口が勝手に喋ってですね、怒られるかなと思ったんですけども、全く元通りの最初の予定に全てが戻りました。
キャンセルになっていた予定も元通り行ってくださることになり、私たちの教会でのレオン牧師のメッセージも、レオン牧師の教会での奉仕もとても祝福されたものになったのです。
さらにロシア系ユダヤ人に送る働き、さらにその他の歩みをありがとうございます。
まさに神の言葉は完全な形で成就したのです。神様はこの教会が何もない時に言葉を与え、30年という長い年を経て成就させてくださったのです。当時榊さんはこんな思いを抱いていたといいます。
どうし、ユダヤ人の方との関わりっていうのは分かったんですけど、それがどうしてロシア系ユダヤ人なのかなっていうのがちょっと分からなかったんです。
今回レオン牧師がこのことについてお話をしてくださいました。
マジョリティオワスカンフロンFormer Soviet Union, and actually this is fulfillment of what is written in Bible in Jeremiah. Jeremiah tell prophetically that will come time I will bring Jewish people, my people, from northern land, from north. So it actually it's exactly all this area and 29 years ago all this process started.And more than 1 million Russian-speaking Jews came to Israel. And if we see modern Israeli history, many Eastern Jews, I speak Russian, Polish, that it's called Ashkenaz Jews, was influence of establishing modern state of Israel. About 25% of Israel population speak Russian language.But inside of messianic believers, this percentage much bigger. Some people think 60-65%. Those who speak Russian language, about 65%. It's huge influence.
今では毎年レオン牧師は自身の教会に招いてくださり、その関わりは今年で5年を迎えます。私たちのイスラエルチームではメッセージをしていただいています。今年の4月にはレオン牧師が来日され、この日本でもメッセージをしていただきました。この機会がさらなる良い交わりとなったのです。私たちのロシア系ユダヤ人の方々との関わりは これからもさらに進展発展していくのです。
どうもありがとうございました。まあ、ロシア系ユダヤ人との関わりというのはですね、まさに主は生きておられるということを表すような関わりですよね。というのは30年前ぐらいにロシア系ユダヤ人の伝道と関わりが開かれるという予告があってですね、20年か30年かな、全く動かない。いろいろ動きはするんですけど、ダメなんですね。そしたら、さっきも見たようにね、向こうの方から、代わりを持ちたいっていう伝令が入ったんですね。死の時にね。びっくりしましたね。まさに死は生きておられるということを思いましたよね。それで、集会をやることになって、食事会をやることになって、向こうもこっちに来ることになったんですが、予言があったんです。サタンが働いて、これは崩れます。前もって知らされてたんですね。しかしね、引いてはいけません。必ずひっくり返りますから、あなたは引いてはならない。あなた方はね、住みなさい。って言われたんですね。そしたらね、案の定、全部の予定をキャンセルするって向こうから連絡が入って、まあこれは、神の言葉通りだなと、こう思ったので、じゃあ引いちゃいけないんだなと思ってですね。なんかそういうことがあると私引くようなタイプなのかもしれないですけどね。そう言われてるから、いや、神の手前上引けないわけですよね。もうどうせダメだなんて話しながらそう思ったんですけど、神の手前上引いちゃいけないっていうから引けないんですよね。そしたら一気に逆転しちゃってね、大きく開き始めました。もちろんロシア経済大臣との関わりとか協力伝道が始まってますけども、これを通してさらに大きな神様がね、御心を行うということを語っておられます。でその中で、まあ、我々が知ったのはね、まさに主は生きて働いておられる。こんなにも具体的に神様は示してくださりね、その中で主の技を進めてくださるってことをね、ちょっと感じました。それで、1分動画かな。
皆さんこんにちは。今回のテーマは大バビロンです。黙示録には寒暖時代に現れる貧富大バビロンについて書かれています。黙示録17章3節に出てくる一人の女が大バビロンのことで、7つの頭と10本の角の獣に乗っているとあります。7つの頭と10本の角の獣とはサタンのこととともに復興ローマ帝国のことを表しているので、大バビロンは復興ローマ帝国、つまり今の EU に乗っているということがわかります。また黙示録17章18節には都とあるので、大バビロンは EU にある都市であることがわかります。さらに国々は大バビロンによって不貧困、この場合は偶像礼拝を行ったとあるので、宗教と関係がある都市と思われます。そうなると世界的に影響を与える EU の宗教都市はローマ、バチカンしかないので、大バビロンはローマであると思われます。この大バビロンは地上の王たちを支配する大きな都と書かれていることと、あれほどの富がとあるので、宗教的なことだけでなく政治的にも経済的にも非常に強力な力を持つことがわかります。それは大バビロンの頭である偽キリストが反キリストから権威を移譲され、反キリストの働きを助けるからです。つまり偽キリスト、ローマ、大バビロンは世界を支配する反キリストの権威を使い強大になっていくのです。このように大バビロンであるローマは政治的にも宗教的にも経済的にも世界の中心の都市となり、大患難時代に国々の上に君臨する存在となります。今のローマから大きく変貌することになります。また黙示録18章24節にある都も大バビロンを表し、偽キリストたちによる激しい迫害が起こることがわかります。しかし栄華を極め悪行の限りを尽くした大バビロンは突然倒れます。黙示録16章19節の地震が終わりの印となります。大バビロンは仲間であった反キリストと同盟者たちによって攻撃され、一瞬のうちに滅ぼされるのです。 その立ち上る煙を見て人々はその崩壊に驚くことになります。私たちはこれからの EU、ローマの動きをしっかりと見ていく必要があります。それではまた。
ありがとうございます。ヨーロッパはね、美しい国で観光的にも素晴らしいんですが、これから気をつけないといけないんですね。反キリストとか偽キリストの牙城になってくると。ですからその状況を、ね、見つつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。それとともに先週言いましたけども、私たちの教会の名前が変わりました。英語名で The Light of Eternal かな。イターナルってどう書いたっけ？アガペ。どうかな、これ合ってんの？日本語に訳すと、永遠の神の愛の光。この名前です。日本名は永遠の永遠の愛の恵みの光だったっけ。それね、難しい。光と、こういうふうに示されました。病院行った時に望まれたんですよね。まあ、名前が変わるとは思いもしませんでしたけど、はっきりとこのような名前にしなさい。一つ主をあがめるのはね、美しい名前ですよね。主に感動しますね。よくもこんな名前をつけてくださったと。そんな感じですよね。すごく。そしてですね、優先はこちらの英語名を優先しなさいということなので、英語名を、まあ、日本では日本名でもいいんですけど優先します。理由は何かというと、主が言われているのは世界教会なので、インターネットなんかを含めてね、それと世界宣教なので顕著な、その時に日本語名ではなくて英語名が妥当であろうと、こういうふうに感じます。ですから、まあ、両方、日本ではこっちなんですけど、両方使うんですが、英語名が一つ大きなポイントである。で、これを見ておいてください。ですから皆さんはもう常に日本とともに全世界。ね、で、一つ感じたことがあるのは、何を感じたのかというと、日本に今、アメリカとかヨーロッパとかアジアとかアフリカとかいろんな外国人の方々が来てますが、その外国人の方々の中にいるクリスチャンがこの名前に反応してくるぞって。だから私はね、必ずどこの教会でもこの名前で来たっていう人が出てくるっていうふうにね、ちょっと感じてるんですよね。多分ね、精霊が言ってるから確実に来ますよね、具体的にね。そしてね、この具体的な意味は何、どういう意味かっていうとですね、我々が恵みの光じゃないんですね。間違いないようにしてください。恵みの光は神様ね。私たちは罪人でね、滅びるしかないわけですよね。ところが神様はですね、私たちを愛してくださってね、誰よりも私たちを愛してます。ですから皆さんね、私たちは愛されてるんですよね。全く価値のないにもかかわらずね。そしてね、私たちを幸せにしてくださりね、そして従う人はね、用いてくださったりするわけですよね。その時の神の愛がこの教会にある。もちろんどこの教会にもあるじゃないかっていうかもしれませんね。もうどこの教会でもあるんです。要するに特別なね、神の愛ね。で、The Light of Eternal Agape っていうのはその神の愛のことを言います。そして、永遠の愛の恵みの光っていうのは神の愛の恵みの光を言います。だから我々じゃない、
もちろん皆さんがね、この恵みを受けて、その恵みが反射するってことはあるかもしれませんね。反射するったってそれは神の光だから、神の恵みですよね。で、その神の恵みの光、その教会であると。そしてね、私たちが愛されて、どうにもならないのに祝福されて、どうにもならないのに用いられて、そしてね、証人として、またその神様の光とかね、愛を述べていく。ね。それがこの教会の意味です。ですからどうぞそのことを覚えてください。多分ね、私、おそらくたくさん使えてくるんじゃないかなっていう、そういう名前かなっていうふうにもね、感じますのでね、どうぞそのことをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。ただ、なんかみんな無理していって、なんかスルーに行かないんですけどね。なんか、全然、実感が少ないな、みたいな感じで。で、どうぞ皆さんね、絶対に誤解しないように、我々が光ではない。光を反射するものになるかもしれないけど、光は神様であって、愛の恵みっていうのは神様の愛であって、何が満ちてるのかっていうと、その神様の光と愛が満ちていて、その神様の愛と光で、私たちね、取るに足りないものをね、どうにもならないものを愛してくださって、引き上げてくださって、滅びるしかないようなものを用いてくださるっていうのは、それが一つ大きな意味合いであるということをね、どうぞ覚えておいてください。で、なかなかいかないんですよね。今年度の、年度の御言葉の話にはいかないんですけど、今年度の御言葉はですね、30倍、60倍、100倍の実を結ぶっていうことですよね。それで、その時に何が実を結ぶのかっていうと、私たちの努力とか力とか、そういうことではないですね。神の言葉です。だから、逆に言うと神の言葉に立たないと実を結ばないってことになります。で、神の言葉に立って行う。その時に実が現れてくるんですね。だからそれはどんなにすごい人でも、どんなにひどい人でも同じです。なぜなら、これが霊的な原則だからです。だから皆さんが実がたくさんね、神様から与えられたいと思ったら、神の言葉、そこに立つってことがね、非常に重要な意味合いを持つのですね。それで、この間もちょっと言ったんですけど、東京カリスマでですね、イスラエルに行くときに、もうすごく迷ったんですね。だって、8月に入院でしょ ?9 月に入院かな ?8 月入院、9月入院でしょ。それでイスラエルに行って11月、12月入院でしょ。その後も入院ありそうだから。そうなりますとですね、その中で行くわけですよね。これ大変だなと思ったんですね。そしてね、一番恐れたのは、ポーランドで入院すること。ね。それは何かというと、イスラエルで入院すればまだ知り合いが何人もいる。ね、中島さんもいるし、フィリップスさんもいるし、ポーランド知り合いない、ね。で、一人ぽっちになっちゃうわけですよね。これは嫌だなと思ったんですね。ところがね、主は、信仰の歩みをするときも助けてくださるんですね。信仰の歩みをするときの特徴はね、秘訣は何かっていうとね、自分はできないって認めること。そしてね、神様の御心を行うように助けてくださいって願うこと。神様の力が働けば、皆さんね、我々は従えるのです。どんなことでもですね。そしてね、行ったんですよね。そしたらね、都合悪いことが起こって、ポーランドの上空に入ったら、くるくる回る、降りない。それでどうなったのかっていうとですね、近くの空港に降りて、その日は帰れないってことになりました。いいですか ?2 週間イスラエル行ってますが、疲れ果ててるでしょ。で、体調もこっちへかんばしくない。で、一瞬真っ青になりましたね。あら、一番恐れてるのはポーランドで、 入院することだから、これあり得るかなみたいな感じだったんですね。まあでもね、必ず神様助けてくださるから、どんなことがあっても神様のところに行くこと、そうしますとね、必ず神様助けてくださいます。まあこれはダメだと思ったことが私何度もありますね。神様助けてくださいます。そしたらね、マーリンさんとジョージ・ミューラーの本を読んでいて面白かったんですね。やっぱり彼ら書いてるんですよね。もう私はダメだと思ったことがあったけど、神様は常に助けてくださった。だから皆さんね、もうダメだと思うようなことがある方はもうダメではないのです。助けがあると思ってください。助けがあるとね。で、私もね、倒れそうになったけど助けられたですよね。そしてね、あ、もう時間か、300グラムのビフテキ食べちゃった、具体的にね。そしてね、まあ降りていろんな交渉になった時に、まだいろいろ、まあ、乗客としては文句があるんですよね。ところがね、主の従家の人はね、何にも言わない。まあチームに任せていた人もいると思いますけど、ほとんどの方はね、感謝してましたよね。ありがとうございます。そしたら向こうの方がね、感動しちゃって、こんな人もいないとおっしゃったんですね。で、その時に主をあがめたんですね。それは何かというとね、実が出ている。もちろんそれほど大きな実ではないかもしれないけど、どうして実が現れたのかって、全てを感謝しなさいという言葉に従って多くの人がね、感謝してた。そしてね、神を愛する者のためには神が全てのことを働かせ益としてくださるという言葉に立っていた。それが現れていたということをね、感じます。で、皆さんね、実を結ぶということはそんな難しいことではないのです。神の言葉に立つ中で必ず実が出てきます。必ずですね、皆さんを通してね、神の素晴らしい恵みが出てきます。で、皆さんがどんなにひねぐれていたとしてもですね、何の関係ありません。聖書にはね、ひねぐれていると駄目だって書いてないんですね。言葉、信頼する、神の言葉、そこに恵みがあるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お人のうちに豊かに働き、どうぞ導いてください。言い過ぎちゃう方がいて、ちょっとがっかりしちゃう人がいるんですが、そのために祈るように、具体的にこう祈ることによって、答えが来ます、助けが来ます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご用こと。かつて御心だと思って失敗しちゃった方がいらっしゃいますが、もう一度確認をするように、その時は何か信仰の対応をしっかりしなかったのが見えます。信仰の対応をなす時に、神様の手が動きます。天の様、どうぞ豊かに導き、最後よこと宮沢話してください。何か人から言われた言葉が心に刺さっちゃった方がいらっしゃいますが、感謝をしていきなさい。またそれは偽りの言葉です。それに対する私の言葉を受けていきなさい。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時もしたいと思います。おのおの癒しのためにお祈りください。天の様、お人よ人の顔と精神に触れ、癒しを行い、会を行ってください。イエスキリストの宮やって病の力を打ち砕く。イエスキリストの宮やって目指、お人よ人の顔と精神から病の霊を抑え。イエスキリストの宮やってお人よ人の顔と精神、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、頭痛の方がいらっしゃいました。これが癒されました。耳鳴りの方がいらっしゃいました。これが癒されました。なんか非常にこの1週間ぐらい落ち込んでる人がいましたが、これが解放されました。イエス・キリストの宮やって、お人お人の門を接し、癒しを宣言する。イエス様の名前によってます。アメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アメン。どうぞお座りください。報告をいたします。名前がですね、ザ・ライト・オブ・イタナル・アガペ、永遠の神の恵みの光に変わりました。コロゴスペが24日行います。どうぞ皆さんいらっしゃってください。スネロゴイキャンプが2月27日から3月1日にあります。皆さんいらっしゃってください。私は水曜日に退院しました。ありがとうございます。お祈りを感謝します。今日は東京カリスマ聖会です。土曜日6時半よりゴスペルの集いが行われます。当期特別献金を行います。重荷を持たれた方は献金をお願いします。はい。各クラスがありますので、どうぞいらっしゃってください。はい。報告ありますかね。
東京アンティオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは、今日のお知らせです。お！白馬、スネルゴイキャンプのお知らせです。白馬、スネルゴイキャンプの日程は、2019年2月27日から3月1日です。北アルプスの大自然に囲まれたホテルでの朝夕の聖会、たまものの実践集中講座、映像コンテスト、各種セミナー、スキー・スノーボードなど、楽しんでいただけるプログラムとなっています。どなたでもご参加いただけるキャンプなので、お早めのお申し込みをお待ちしています。白馬、スネルゴイキャンプの東京アンテオケ協会前発着、ホテル直行のバスについてご案内いたします。2月27日、水曜日、出発の1号車と2号車合わせて、80名の場合の金額は、大人往復7400円、大人片道4400円、子供往復4400円、子供片道2600円。人数によって金額が変わりますので、ご了承ください。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしております。ゴスペルの集いのお知らせです。12月22日土曜日18時30分から、教会会堂で、ゴスペルの集いが行われます。インターネットでライブ配信も行います。皆様ぜひいらっしゃってください。お待ちしています。教会の名前が変わりましたね。ザ・ライト・オブ・イターナル・アガペ東京アンティオケ教会。これから何が起こるか？ペッパーワックワク。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。これで礼拝を閉じます。